それでは今日はヨハネの福音書5章の41から47までですね。ヨハネ福音書5章の41から。で、このところですね、前のところと関わりがありますが、39節。聖書は私について証しをするものだと。旧約聖書ですね、この場合は。新約聖書はまだ成立もしていなかったところで、イエス・キリストについて証言をしている。キリストを指し示している。それと同じことが再び、今日読んだ終わりのところ、46節にも、モーセは私について書いたんだと。モーセ。旧約聖書のこと全体としてモーセが書いたというふうに伝承されていたので、このような言い方でしてあります。モーセの書という、モーセ5書と、創出レウミ申命記までを言う場合もありますが、広くこのように、旧約聖書全体を、全体的にですね、象徴的に指す場合もあって、モーセは私について書いてあると。このように二度も強調していることからもわかりますが、旧約聖書を読むときは常にイエス・キリストを同時に見つめると。で、このことは前にかなり詳しくですね、隣人を愛しようというふうなこと、心を尽くし、精神を尽くして神を愛するというふうなことも含めてですね、旧約聖書にすでにあったことです。それをイエス・キリスト様が人間の形をしてきたときに、その行動でもって、言葉と行動でもって、そしてそのことを現実に目に見える形で表された。で、そういう意味で旧約聖書は、はるかにイエス・キリストのことを予言していたということを、この中の一部を取り出したわけです。でも他方では、旧約聖書の日に対する批判として、ペリシテ、とかですね、アマリコでも滅ぼせとか、あるいは戦争、戦い、武力による戦いっていうのがよく出てくるではないかということがもうよく言われます。で、そのことをまたですね、神様の大きなご計画として、武力による戦いでない、最終的にキリストによる霊の戦い。キリストこそは完全な成就の方だと。そして、旧約聖書では、部分的にしかまだこの敵を愛せ、ということもですね、すでにその、ことが出てきておるわけですね。けれども、それが完全な形で、イエス様によって表された。だからそのことがですね、その敵の中からも、悪しき心、悪の霊をどうか追い出してください。取り除いて、代わりに清い風を、清い霊を注いでくださいという。それが霊の戦い。命の水の今月号に書いたけれども、キリスト教っていうのは本当に驚くべき徹底した支援のことで、聖書そのもの一切のこのキリストはですね、武力を取らないという。今のウクライナでの戦争には、有名大学の教授も、今は停戦なんていうことは考えられないと。今やったらロシアにどんなひどい目にされるかわからんではないか。それ責任取れるのかといったようなこと。なら逆にですね、今このまして大変なこと。ザポリージャ原発600万キロワットという、まあ、日本の、あるいは柏崎原発が世界最大という800万キロワットという、あれですけども、そのような世界大災難、非常に大きな原発が、突発的な、例えば、安倍さんをピストルで撃ったような、何が起こっても変わんというような人が、もし、そういうもっと広がった戦争になって、核を発射したら、誰もわからん。だから、このまま戦争がついたら、誰だけのたくさんの人が殺されるのかわからん。だからそれに、どうして責任を取るのかと。今戦争停止したら、ウクライナどの目に遭わされるかわからん。そんな責任取れるのかと、冷やすぎなんて、とか言うけど、一方では、そのまま継続して、どれだけたくさんの人が死んだり、怪我したり、家庭を破壊されたり、さらに原発が 爆発するとか、ヨーロッパ全体に多いのは誰が責任を取るのかと。そういうことを言い出したらですね、これは最終的にキリストはそのようなことまで予言したと。武器、剣を取る者は剣によって滅びると。だけど、目の前の現実に惑わされると、もうほとんど聡明な学者であっても、そんな幸福だなんていうことは言うべきじゃないとか言ったりですね。まあ、他方同じような、そういった学者でも、そういういろんなことを考えて、他説に戦争を停止しようというふうな人たちももちろんおるわけですけども、そういう非常に正反対の議論が今飛び交っているところです。で、私たちは、そのような人間の考えや意見でなくて、自分が命をとしてですね、その真理を守るということでなくて、机の机上の議論ではなくて、実際にそれに生きて、そして無数の人が実際にそのような厳しい戦い、霊の戦いで、武力を足らずに、霊の戦いで生き抜いたという、まあ、2000年の歴史、このキリストの真理こそは、どんな聖書学者、どんな政治学者、経済学者、評論家、あるいは、いろんな公明な方の大統領とか首相とかいう人よりも、そんな人の考えはすぐにまた変わる。はるかに動かない真理だということを思わされるわけです。そういうことで、この、旧約聖書に武力の戦いが書いてあるからっていうのは、それは実はそれを克服して霊の戦いっていうことを指し示すものということになるわけですね。はい。まあ、それが今日の46節のところ、前のところと関連していますので、まあ、そのことを少しだけコメントしたわけですが、ここで47節から今日で繰り返されているのは、人からの誉れを私は受けないと。ところが、あなた方のうちには神への愛がない。で、もう一つですね、44節。相手からの誉れを受けるのに、唯一の神からの誉れを求めようとしない。どうして私を信じることができようかと。これはイエスを信じようとしないで、殺そうとまでしようとしたというユダヤ人に向かって言ってるわけですね。これは5章の18節にあったわけです。このためユダヤ人たちは、ますますイエスを殺そうと狙うようになったと。イエスが、神を自分の父と言って、ご自身を神と等しいものとされたからだと。そういう人たちに向かってですね、あなたたちは神への愛もない。表面的には律法をやってるとかいろいろ、律法に背いたとか言うけれどもというわけですね。互いに相手からの誉れを受ける。唯一の神からの誉れを求めようとしない。このことは、この遥か昔のユダヤ人だけでなくて、この世、イエスを覗こう、抹殺しようとするのは、この世のサタンの力ですけれども、この世の力はさっきもあったように、戦争が始まったら、とにかく徹底やれと。それにみんな押し流されていくわけですね。そして膨大な人たちが、その結果、殺されたり苦しんだり、表面的な沖縄、表面的なというか非常によく話題になる沖縄原発のことだけでなく、非常に大変な数の親が死んで、どこにも行くことがない戦災孤児が非常にたくさんできて、で、どうしても盗まないと生きていけないから、不老児と総称されて檻の中まで入れられた。そういう人たちにも、軍人には手厚くですね、膨大な金額を恩給として提供しても、一般市民はそういう苦しみで、政府の始めた戦争によって散々苦しんで、犯罪者扱いまで子供とかされたような人には全く手が差し伸べられなかったという。で、こういうことが戦争というといくらでも起こるもんですけれども、その元の元には、人からの誉れを受けようとする。この誉れ、賛美、褒めたたえられよう。誉れやいうことは普通、我々あまりも使わないですね。 これはですね、I do not accept please from men というニューインターナショナルバイブルのような訳の方が現代の私たちにはちょっとわかりやすく、まあ、こういった意味なんですね、ここはもともと。ちょっとコメントに。誉れをどうこういうことはまずほとんど使わないことですので、この箇所ですね。私は人からの誉れを受けないと。誰かは、私、人からの誉れを受けない、誉れ合うことはそもそも使わないですね、ほとんど。I do not accept praise from men. 人からの賛美、賛辞、褒めたたえる、あれを認め。認められて褒めたたえるんですね。そういう意味で認められるということとつながっています。人間は本質的に人から認められたい。認められた上でさらには褒められたいという。この逆、人から認められないというと奴隷扱いされ、そして最終的には殺されることまで行くから、これは一種の生存本能ですね。人から認められ、そして褒められたい、賛美されたいと。これは人間の自然の本能みたいなもので、その本能を超えるものをイエス様は常に私たちに指し示されたと。今、高校野球、スポーツやってます。まあ、私自身は時間もないし、到底そういうこと見る余裕がないから全く見ないんですけども、新聞でも大々的にですね、まあ春であれば毎日新聞とか、夏であれば朝日新聞が取材したりするから、余計にそういう大新聞も大々的に取り上げる。それはもう文字通り、みんなからの全国の賛美を一番になることを求める、優勝することを求めています。優勝したいと。まあそういったことをよく言うわけですね。一番になるためには、なりふり構わず、有能な選手をお金でかき集めるとか、まあ相撲でもそうですね。モンゴルからはるばるかき集めたり。で、そうして、大相撲でも有名な選手になったりする。それに、一番になるということは、人から一番に褒められること、認められること。それを必死に求める。オリンピック、これも金メダル一番になるということで、そのために膨大な練習時間と、国や様々な団体からの大変な援助金ですね。で、その援助金の裏に今回発覚したような事件もありますが、何億という金が、そういうことを取り仕切る、オリンピックのそうしたことに関わる人のトップクラスの人の手に渡っていたとか、まあ、大概不正っていうのは多くの場合氷山の一角ということもあるわけです。花々しい一番という陰にですね、様々なそういう自分が権力を持って自分がオリンピックを犯しているんだと。そのためには、いろんなところに手を回す。オリンピックを東京に誘致したけども何億円という膨大な金をいろいろ不正にも使ったりして、オリンピック委員会の、国際オリンピック委員会の関係者に、高価なものを分け与えるとかいうことをはるか前から相談もされていた通りですね。こういうふうな様々な動きというのは、これは人からの誉れを受けるため、権力を握り、金の力いるものを動かしてオリンピックを実現したと。あれは誰やった？誰それだと。自分がオリンピックを動かしたんだっていうふうなんですね。そしてまたオリンピックの内部もまたそういうふうな金の力で必死になって人からの誉れを受けようとする、まあ大きな集合団体でもあるんですね、オリンピックというものは。で、またその後の維持が大変で赤字がすごいこと出る。そこで大きな競技場、長らくの東京のですね、非常に堂々たる並木道、一応並木道とその一部ですね。あるいはもう相当な本数の木を垂らして、木を切って、そして、オリンピックの施設がなんとか収集合うようにしようとか。そういうことをまたみんなですね、うかうかそれしなんだ、避難ごうごうと、人からの誉れが受けられ、 筆跡に変わるというようなことから必死になって、せっかくの緑の自然の森を壊そうと。まあ、このようにですね、いろんなところで、この人から誉れ、あ、イエス様この言うたんだなと。2000年前にイエス様が言うた言葉なんて終わるものでなくて、この世の至るところで人からの誉れ、要するに一番になりたいと。少年役にしても何にしてもやり出すと。まず優勝したいとかですね。本来スポーツというのはその一番になるということになって、体を動かしてボール一つでもできる。そして楽しめると。みんなが仲良く楽しめると。そういうみんなが交流して楽しめると。下手な人は下手なりと。お金もほとんど何もいらないと。広がってボール一つがあればサッカーでもできると。ドッジボールでもそうですね。で、そのような、身近なスポーツはそういうことだけじゃなくて、例えば、世界大戦、第一次世界大戦でも、まあ2000万人は死んだと。軍人、一般人。まあ、第二次世界大戦ははるかにそれより増えたわけですけども、そのきっかけともそもそも何だったのかと。2000万人が死に、ものすごくたくさんの人たちが大怪我をして、傷痍軍人になり、あるいは家庭がめちゃくちゃになったと。そんなこと、1914年にですね、一人の青年が、オーストリア・ハンガリー、帝国の方の皇太子を暗殺したと。たった一人の人間を暗殺したと。それがですね、何千万も死んだり、家庭破壊されたり、もう20もの世界の様々な国が加わる。極めて、歴史上最大の人殺し。莫大な人殺し戦争ということになったわけです。これは一人の人間のそういう思想上の何らかの恨み。そのことは一発の銃弾で、に、それ、一人の命が失われたと。そこで話を尽くして、したら、そんな膨大な何千万という人が死んだり、大怪我したり、家庭破壊されたり、これ全くなかったわけです。いや、これをまた、そしてこの人間も、自分の恨みを、あるいは思想的な問題を、それによって解決しようと。そういう、自分が賛美されたい、というこの根源で自分中心ですね。その自分中心の自分の欲望、あるいは憎しみ、自分の思想、自分中心に動いたときには、たった一人の人間を打ち殺しただけで、何千万と膨大な人々の命、あるいは一生を奪ってしまう。これほど、この、自分中心ということの一つのあれが、この自分の、認められたいという非常に、重要な表れがこれですけども、まあ、今回の安倍氏を一緒に暗殺と同じようなことですけども、銃撃した人も家庭がめちゃめちゃになった。確か父親も兄弟の高学を出たけども自殺したと。叔父も兄弟の高学を出てるような兄弟だったかの。で、二人とも兄弟非常に頭良かったけども、お兄さんも自殺したとか。本当にもう一人家庭がめちゃくちゃになったと。その激しい憎しみというもの、その憎しみは、まあ、全く自分ですよね。この恨みを自分がめちゃくちゃにされたと。ああいうピストルを自分での手で何連発も作った相当に知能が高くなければ、相当な熱心というものなければできないわけですね。だけど、彼も、あのような行動によって、さらに自分の一生を大きく破壊してしまった。だけど、他方、そういう隠されたものをイエス様が言われた、神様が言われたように、隠されたものは現れないことはないと。あの行動によって、私も、統一教会というのは、キリスト教の最大の大きな異端としてですね、前にも言いましたように、いろんな関わりがあった。ずっと長らく統一教会の 一番初期の方の勝共連合、そういうことのトップになったりですね、若くして。今もそういう重要な地位にあるようですけども、その彼に最初テニス部に入って2年間やった。まあ、そのために卒業後も高校で4年間顧問もできたわけですけども、その彼がわずかのうちにたくさんの人が何百人となく通って食堂に行く。その広場で一列に並んで大声で統一教会の宣伝しようというふうに信じがたい表現をした。その後、自分の教え子が統一教会になったり、あるいは県外から相談にあったりと。それからそれと、合同結婚で、私と韓国の人からの紹介依頼もあって、定期的に聖書と原理講論がどこが根本的に違うのか、間違っているかということをしたために非常に、統一教会の問題は聖書の真理のために重要な問題だったわけですね。いかに聖書と反しているか、本当の救い主は文鮮明だと韓国に現れる、キリストは失敗したと、だからキリストのために泣いてあげないといけないなんて書いてびっくりしたですね。もう40年以上前にそういう本をいろいろ読み始めたから。これはキリスト教と根本的に違うのに、統一という名称を入れてですね、世界統一、キリスト教、神霊、神の霊の教会だと。そういうキリスト教の一本のように見せかけたけど、全く違う。だから、そういうところ、実際に私の教えもここに含まれ込まれたようにですね。だから、キリスト教といかに違うかを、その彼の経典から知らせるという。それが私の重点だったわけですが、彼らの目的は、それを、いわば餌にして、聖書を。そして、いろんな人を信頼させ、おびき出して、そして、アメリカのああいう大統領クラスの人に取り込んで、日本も保守党何十人もというですね、大臣、副大臣、政務官という、驚くべき状態になっていたと。共産党の勝共連合だったか、私が、だからその大学でおる時代から、その前後から始まったわけなんで、早くから私は知ってたわけです。ところが自民党の重要な要職をつくような人でも、勝共連合イコール統一教会とほとんど今まで知らなかったなんて、それから総務会長を以前してたような人までが、どこに問題か知らなかった。わからないなんて言ったら、本当に驚かされたわけですね。はるかの昔から大きな問題であり続けたわけです。で、彼らは自分たちの党派の創始者を一番キリスト、世界で重要な任務をするキリストではないんだ。自分だなんていう。そして、世界のいろんなところから賛辞を得ようと。人からの賛美を得ようと。その支配下に置こうという。まあ、日本もですね、あんまり大きなことは言えないので、戦時中は大東亜共栄圏、東アジアの共に栄える大きな圏を日本が作るんだ。フィリピン、インドネシア、ビルマ、植民地から解放するんだ。なんていうか、実はですね、石油エネルギーを取るために中国から戦闘でアメリカがストップされて入らなくなって、日中もさっちも動かなってから、そういうフィリピン、ビルマ、それから、そういうインドネシアのまず襲いかかったと。まあそういうふうにですね、自分たちを守るためにインドネシアでそういったところがまず襲いかかって、ずっと広げていったわけですね。そこで失敗したら自分たちがひどい目に遭うと。昭和天皇も、明治民図書いたように、敗戦の年の2月になってもなおですね、この日丸総理大臣をしたこともある人が、もうこれはどうしたって敗北だから、もう、降伏せねばと。言っても、もう一旗あげなきゃ。もうどっかで戦果あげなければいかんと。と言ってずるずるとしたから東京大空襲も起きて、一晩で10万人も死ぬ。それから、各地でたくさんの都市、徳島、あるいは小松島の田舎の町でも 空襲が起き、沖縄でわずか数ヶ月で、10万というような人、家族の破壊から言えば何十万という人が大変な苦しみに遭い、さらには広島長崎の現場と、あの広人天皇がですね、自分がもしかして敗戦したらどうなるか分かるんだ、処刑されるか分かるんだと、人からの誉れを天皇としての継続をされんがために、延期時延ばし延ばしたためにですね、それ膨大な人たちが犠牲になったわけです。第二次世界大戦も1931年満州法典の近くの柳条湖、私が法典で、敗戦の年の11月寒くなった時にソ連が襲いかかってきた、ハルビンの方だって他からここまで逃げてきたと、それからいろんな物資も全部、家財道具も金も盗まれた中、どうして周りは中国人も敵になり、ソ連が残虐なことを様々なしながら南下してくる、まあ、幸い満鉄に勤めとったから早く逃れ出たと、親戚のおばなんかも早くから言われておったんですけども、でも住むところなく、そこでもですね、満天の鉄道を爆破して、そしてそれを工事として攻め込んだと。でそこで一番乗り、あるいは自分こんな風にして中国の、まあ、先生やって僕を立てたんだと、勝利を得たんだという、そういう名誉心というものが非常に強くて、本来は拡大するという気持ちも当時の政府になかったにもかかわらず、どんどん中国本土全体に分かり、太平洋全域に広がってしまったと。こういうふうに、特に8月はそういったことがですね、単に死んだ人の追悼とか慰霊とかいう、追悼を追って悲しむ、あるいは霊が悲しんで怒ってるから、それを慰めてやろうと。そのような非常に狭い視野からのことでなくって、なぜ起こったのか。で、聖書の世界を知る私たちはその根源、それは、ここに絶えず人からの誉れを受けよう、人から褒められよう、認められよう、自分はこんだけ力あるんだと、権力をかざしたいと。今のウクライナ戦争も元はそうですね。で、人間の根源はここにある。それがまあ罪だと。自分中心。そこから、たった一人の自分中心の気持ちからでも、さっき言った第一次世界大戦でも、複数の自分中心の人からでも、あの太平洋戦争という中国人だけで1000万、1500万の殺したという、そのような膨大な戦争になっていくというぐらい、この問題こそはですね、本当にこの戦争の一番元の元にあるものだと。そういう一番根源にある人間の深い罪の問題、こそがこのようなことを引き起こしているにもかかわらず、膨大なインターネットのやら、新聞、テレ、マスコミ、映像、ネット上のそうしたことも、のことは一切出てこない。絶えず、イエス様のことは、このイエス様の時代から、イエス様が真理を言おうとしたら、殺されようとしたと。いうぐらい、この世からは退けられるということです。お互いに四条する。相手からの誉れ、褒められよう、褒められようとするのに、唯一の神から褒められよう、認められようと、なぜしないのかと。私たちのいろんな言葉、行動っていうのは、密かにうっかりすると、他者からより認められるため、という密かなサトンの誘惑がありがちだろうと思うんですね。そうしたことのために神様は、この完全に清い自然というものを作られた。美しい音楽もあるけれども、その音楽を支えたのは、当時の経済的に非常に豊かな貴族階級だったとか、楽器もそう非常に高価であると。8億人も飢えた人にとっては、楽器を買うとか、クラシックをインターネットで聴くこと自体不可能だと。ということも いろいろあるわけですね。ね、スポットにしても何しても、みんな一番になられた本当に金がいる。権力もいる。ということになりますが、誰かにもできること。しかも一番いいこと。しかも戦争とか、あらゆるいろんな問題の根源にあることに関わる重大なことは、神から認めてくださろうと。神に認めてくださろうと。認めていただこうとする。まず神を求める。神様中心と。そのことは一切お金なくても貧しくても死にかかっていても差別されていてもどんなに苦しい誰も理解してくれなくてもまず神様のことを求めたら神様は力を与えてくださって不思議な力をあるいは立ち上がる力を与えてくださると。そういう意味でこの唯一の神からの賛美、誉れを求めると言い換えた、また唯一の神様から認めていただく。それはただ十字架のキリスト様を仰いで、私もいろんな残虐なことをした兵士たち同じような罪をうちに持っているんです。今は気づかないけど、あの戦争になったそんなことも平気でしまうけれども、場合によっては90歳もなった人が精神科の病院行って砲弾が飛んでくると、あ、ダメだとか叫んだり、はるか77年、あまり前のことがずーっと残ってフラッシュバックしてくるという。そんなことは精神科でもいろいろと最近は高齢化の時代で言われるようになっていますが、いわゆる殺人なんか絶対にしようもない人でも大きな波に逃されて、上官の命令を拒んだら自分が殴り倒されるということからもあって、やむを得ずそのように飲み込まれていく。でもその中で神様に叫びつつですね、その場をなんとか敵の直接殺さないようにするとか、まあそれは目の前で彼を撃ち越せって言って従わなかった。それこそやられるかもしれませんが、その緊張感、緊迫感、今の平和な日本においては到底想像もできない状態です。でもそこで神様に向かって叫ぶことができる。どうか許してください。でそこに神様からの眼差しですね。神様中心に思えば、どんなとこで不思議と何らかの助けは必ずある。誰しも必ず着々と弱りつつある。そして死に向かっている。人から褒められることはだんだんむしろなくなっている。体を弱って倒れて排泄もできなくなった。誰が言った褒め立てあるか。かつては非常に地位の高い人でも、もう見向きもしない。みんな見捨てられてしまっても、なおかつそこから神様に酔うことができると。まあそういうことで、この誉れ、賛美、あるいは認められるということに言い換えれば、ですね、人間中心にいつも思ってするのに、神様中心とどうして思わないのかと、という呼びかけになると思います。で、この、我々の信仰の、キリスト教信仰の父、とも言えるようなですね、アブラハム。これ人間的なあらゆる感情、ここが住み慣れたのに仲間もいっぱいおるのとか。で、神様の声が聞こえたら、神様にハッとしたかった。私が差し滅に行きなさいと。言ったらですね、本当にそれに従って、1000キロ、1500キロと、乾燥地帯、砂漠地帯を越えて、そういうふうに、それで神様からの大いなる誉れ。あなたの子孫はあの星空のような星のように多くなるという。実際にこの信仰の子孫は信仰によって前進していくという神様を大事としてですね。神様からの誉れ。認めていただくために神様に従おうと言ったら、おびただしい人たちが後に続くような、これ以上ないような大きな恵みが与えられたんだと。私たちも人知れず、これはどこでもできる。人知れず神様に祈る。大事なこと、あるいはこの、ああいう戦争の何もできないんじゃなくて、その中にどうか支配じゃない。はい。いかに表面上聞かれないと見えても、必ず神様は聞いてくださって。その思いで、病床に横たわっている場合であっても、自分の苦しい病気のこと、合わせて、 その苦しい状況の人が一層よくわかるということもあり、そこで一層切実に祈るという、その祈りをも神様はよく深く知ってくださっているということを思います。それに、この聖書全体、旧約聖書も新約聖書全体、イエス様について書いてある。という意味で見ますと、そしてまた前も繰り返しましたように、万物もイエスが支えていると。持続可能な、ということはもう最近非常によく、SDG とよく言われますけれども、神様こそはですね、究極の完全な持続可能な、いかなる戦争が起ころが地球はどうなるのか、神様の愛と真実、永遠というものは存続するわけですね。キリストは神の全能と、そういう神様の言葉、愛を無限だと、全能だと信じるものです。だからその神様が絶えず見えるようにしてくださっている自然もまた、どこの芸術でも何かこういう人間的なもの、資金がいるとかですね、たまたま運が悪かった、あるいは、芸術の勉強で、今回、外国からも、あるいは学問省と日本に来る予定だったから、何年もストップになってめちゃくちゃになったと。貯め取ったお金もみんな使い果たしたと。外国の人がいろいろ言ったり、また日本の方でもそういう方もおいでるわけですね。当然いろんな費用を得る。その他どんなことでも、費用、お金がいりますが、この一番大事なことに関しては、まず神様のことを求めて、神様に従っていこうと。神様からの誉れ、というか認められることを求めていくことは、全くお金もいらない。その大きな差というものをですね、このような状況にあって一層知って、それをこの身の回り、自然の世界は完全な純粋さ、お金も何もかけて、大空の白い、この太陽が以前にも近づいたから特に綺麗な青空とか雲の動きとかが見えるわけです。そういう完全に神様によって支えられた美しさ、風の音、あるいは大空かの、いわば音にならない石の響き、支援で19で言ってる。雲からもですね、樹木からも。そういうことを神様中心、神様の愛なんだと。だからそういうことからメッセージでいろんなものを、無数のものを通して送っているんだと。そういうことを信じていくことに関しては、いかなる不純なものもなく、求め続けて、誰でもが与えられる。耳の聞こえない人は音楽を無縁の世界ですね。目が見えない人って美しい、いろんな芸術、あるいは心のような自然の非常に美しい光景も全く無縁のものですけども、神様が霊的に描いてくれる世界に関しては、共通に見えると。音の響きもですね。そういうことで、この汚れ切った、様々な悪の力が働いている中に、一層私たちはこの聖書の世界と、目に見える形でこれでキリスト様、さらに今もなお目に見える形で私たちに絶えず提供されている完全な真実、あるいは清らさの満ちたような美しさのみたいな自然というものに身を開いて、そこから絶えず神様を中心に引き戻されたいと願うところです。以上です。
ありがとうございました。メッセージを心に留めるためにしばらく黙想をしてください。